します。はい、イエス様の御名を褒めたたえます。おはようございます。今日はこの使徒の十二章からですね、教会の祈りがもたらす神の奇跡と、祝福ということを話したいと思うんですけども、と賛美してメッセージに入りたいと思いますが、その前に先週、先週の前の金曜日ですね、5月10日の金曜日の午前0時27分に上牧師のお父様が97歳で天に帰られましたけれども、土曜日の夜伝夜式があって、12時、先週の日曜日の午後礼拝終わってすぐ告別式に行って、それで愛さんが今日祈りたんですけれども、たくさんの方が祈ってくださったことを思います。ありがとうございました。それで今日上牧師はね、先週はちょっと来れなかったんですけれども、来てくださっていますので、証と報告をですね、ご本人の口から聞きたいと思います。それじゃあよろしくお願いいたします。
入れさせていただきます。愛する天のお父様、あなたが本当に父によくしてくださり、私によくしてくださって、たくさんの祈りを教会に起こしてくださったことをありがとうございます。今そのご報告を兼ね証をさせていただきます。どうこの証がお一人お一人にとって神の愛を知り、また恵みを知り、また祝福を受ける時となりますように、イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。本当にたくさんの方々からお祈りをいただきました。そして今もまだお祈りをしていて、私のためにお祈りをしていただいていると思います。お祈り本当にありがとうございます。先週は母の日晩餐会だったんですけど、本当に、うちの告別式が午後1時からだったので、今日に延びてしまいました。本当に、ありがとうございます。そしてごめんなさい、申し訳ありません。父は4月5日に、医療センターで救急搬送された、その時に洗礼を受けました。洗礼を私が授けました。ですので父はほとんどクリスチャンとしての歩みをしておりません。母の告別式の時に大きな声でイエス様を信じるお祈りをしたのですが、父としては心は向けていてくれたと思うんですが、父の口癖は先祖に対して自分は義務があるとかたくなにそのことを言い続けていました。洗礼を授ける時も最初首を横に振りました。はっきり横に振りましたけれども、お母さんと約束したことで、お母さんがたった一つ願っていたことだから、今も待ってるからって、そして一緒だよ、永遠に一緒になるからって言ったら首を縦に振ってくれました。そして今ここで受けられるから、私が洗礼授かるからと言ったら、もう一度首を縦に振ってくれて洗礼を授けることができました。私は本当にそれだけでも父は本当に良かったなって、これで公に自分がキリストのものであるということを告白できたので、本当に良かったなと思いました。ですけども父は1回11献金を捧げただけで、教会には何もしていません。ただただ苦しい息の中で、私が祈る祈りにアーメンという言葉を言ってくれたのが3回覚えています。そして私が聖書を読むよと言ったら、少しなら聞くと言って、本当に聞いてくれました。それだけが唯一クリスチャンとして父が具体的に成した歩みです。にもかかわらず、私は自分が牧師なのでよく知っています。教会にとって一番大切な日は日曜日です。牧師の一番戦う時っていうのは土曜日の夜です。その土曜日の夜に前夜式をしましたら、本当にたくさんの牧師の方々が筑豊からも福岡からも来てくださいました。そして日曜日に、この教会からイザヤ牧師を使わせていただいて、本当に神様の愛ってすごいなと思いました。本当に神様と皆さんに感謝しています。父は話を聞いてもあんまりよくわからんと言って、何一つ、母は一生懸命神様に仕えたいと願ってお祈りもし、御言葉も読みましたけど、父にはそういうことがありませんでしたし、葬儀に関しても母の告別式の後、老いの時は誰も来んよって言ってみたり、老いの時は、もう葬儀はせんでよかとか言ったりしていました。 そういう苦いことしか言っていなかったのに、父の前夜式は本当にたくさんの方が来てくださいました。私たちは弟が創価学会ということもあり、弟がキリスト教式での葬儀を受け入れてくれるかどうかもわからなかったので、まあ、父もそんなこと言っていたし、お金もそんなにないし、金曜日に亡くなったんだったらその夜に前夜式をして告別式を兼ねて、そして土曜日の朝出棺して火葬して火葬式をして心を込めてそれをやったら良いと思っていました。そして新聞に掲載するのもやめようねと弟が言いました。おそらく弟としてはクリスチャンの伝道の場とされたくなかったのかもしれません。深いところは分かりません。しかし私たちは連絡をしなかったにもかかわらず、父が趣味で行っていたボーリングの方々がどこからどう聞いたか分かりません、たくさんやってこられました。その中には私の同級生がなんと一人おられて、そこで同窓会になりました。そんな方々も含めて私たちはどんなに多くても30人だろうと言っていたのに、70人近くの方が前夜式に来てくださって、用意した式次第は足りずコピーして配らなければなりませんでした。その方々が皆声を合わせてイエス・キリストを信じて父と天で再会できるお祈りをされました。神様ってすごいなって、神様の恵みってすごいなと思いました。神様の愛を感じるところが随所にありました。弟は自分が喪主ができないと言ったので、私が全部をやらなければならなくて、もちろん弟は間に合いませんし、なので金曜日の朝葬儀告別式前夜式のために担当の方とご挨拶を しました。で、今日担当しますと言って、若いお嬢さん、お嬢さんって実は結婚していらっしゃったんですけど、お嬢さんに見える担当者の方が挨拶に来られて、私にまずお参りをさせてくださいと言われたので、私がお参りはしないでくださいと言って、キリスト教式の葬儀がどういうものか説明しなければなりませんでした。本当にその方はよく聞いてくださって、本当にこちらの言う通りに全てを手配してくださいました。そして、火葬場に行って分かったことですが、火葬場の担当の方が骨を拾うときに宗教上の理由で仏様という言葉を使うことができませんので、喉仏の説明ができませんけれどとわざわざその一言を加えて、お骨拾いはさせてくださいました。おそらくそこまで葬儀社の方が気を配ってくださったんだと思います。また、隣の釜にはカトリックのおじいちゃんが、火葬されていて、神父さんがそれを指揮しておられて、私たちがすごく懐かしい栄光から栄光へとという賛美を歌われていたんですね。なんかすごく私は神様の愛を感じていました。隣の釜からもこんな賛美が聞こえて本当に慰められました。で、終わりにその担当してくださった女性の方が、私は実は純真大学を出ているので、カトリックの葬儀はたくさん見たことがありますし、私もやったことがあるんですけれども、プロテスタントの葬儀はもうこれが初めてですと、その方は私の母も担当してくださった方ですけれども、そう言われて、本当にいいですねと言ってくださいました。それとともに、その葬儀で使わせていただいた川村さんのピアノの CD をその葬儀社が、くださいと言って受け取っていかれました。今後あの葬儀社の葬儀の際、川村さんの BGM、 CD の BGM として流されて、たくさんの悲しんでいる家族を慰めていくのかなと思っています。本当に神様素晴らしくって、全く教会生活をしなかったにもかかわらず、ただただ首を縦に振って洗礼を苦しい息の中で受けただけなのに、その父親を通して実は両方合わせて90名近くの方が福音を 会が与えられました。本当に神様に、そして皆さんに感謝します。朝電をたくさんの教会の方もくださいました。本当その朝電もすべて読ませていただきました。本当にありがとうございました。